Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。長いゴールデンウィークが終わりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか？そうですね、子供さん、例えば進級、進学、入園みたいなね、新しい環境に入られた子供さん、そろそろ慣れてくる頃かなと思いきや、長いゴールデンウィークがあって、なんかね、感覚が元に戻っちゃって、また今から慣れるの大変っていうお母さん方も中にはいらっしゃるかもしれないです。うちのね、次女がね、まさに今それにハマっていまして、こう明日の行く用意とかね、しながらキーってなってるんですよ。すごいストレス抱えてんなっていう感じでね、このノートがない、この教科書はどこにあったっけみたいな感じで、すっかりとこう毎日イライラしながら、身支度してる感じを見受けています。で、今のところね、見守ってはいるんですけれどもね、お母さん方もね、ちょっとこの辺ね、ストレス上手に発散させてあげた方がいいなっていう風に思いますね。で、私も次女どうやって最近やってるのかなって見てると、結構なんかこうギリギリになってね、慌て始めたりとかで、なんか結構ね、うちの次女はね、完璧主義者というか、すごいしっかりしたい子なんですよ。でもまだ小4なんで、しっかりはできないことの方が多くて、でそれのギャップでね、すごいイライラしちゃうっていうね。で、できないって言いたくないから、私はできますみたいな顔して頑張るから余計にストレスたまるみたいなね、実際できないこととのギャップで自分がしんどいっていう。で、そういう子もやっぱり実際いるので、5月ぐらいにそういう子のストレスってパーンって爆発しちゃうことがあるんですよ。4月すんごい頑張るから。なので、ちょっとね、後のお話でね、その辺のストレスの逃し方なんかについても、おしゃべりできればなと思います。では今日も30分よろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。から実践できるママが笑顔になるヒント、先ほどのね、しっかり者の次女のストレスについてなんですけど、4月の例えば環境が変わった時にぐずぐずなっちゃったりとか、学校行けない、幼稚園行けないとか、お母さんと離れたくない、新しいクラスに馴染めないなんていう 子は多いと思うんですよね。でそういう子ってもちろんお母さん心配にもなるし大変なんだけど、ある意味では自分の感情をちゃんと表現できてるっていう意味では分かりやすくていいとも言えるんですよね。上手に何て言うのかな、見守ってあげればだんだん本人のペースで慣れていく。でお母さんはそれを根気強く見守ってあげるっていう対処が取れるんですけれども、しっかり者がなかなかそういうわけにいかないんですよ。で新しい環境に、不安が生じるっていうのはしっかりした人でもしっかりした子でも一緒なんですね。不安が大きい子ももちろんいるけれども、しっかりした子はでもその不安を出せない、この子ちゃんとしたないとか弱々しいとか思われたくないっていう風に思う子が実際にいるんですね。だからその不安な気持ちとか心配な気持ちとか自分はできないんじゃないかとか、そういうネガティブな、気持ちをね外に出せなくて、私はちゃんとできます、僕はしっかりしていますっていう態度で新学期頑張るんですよ。で頑張りすぎて5月ぐらいにこうストレスがバーンと爆発しちゃうというか、感情的にねボーンっていきなり泣き出すとか怒り出すとか出ればまだ楽なんですけど、中にはね急に爪を噛み出すとか急にこう貧乏ゆすりを始めるとか、そういうなかなか親にも気づきにくい、癖みたいな感じで出てくる子っていうのがいるんですよね。でそういうのってね、お母さんはねあれ最近すごい爪急に噛み始めたよなっていうのは気づくと思うんです。だけどそれがストレスだっていうことになかなか気づいてあげられないことも多いんですね。でお母さんたちに、言いたいのはもちろんお母さんたちね、ご自分のお子さんのことすごい観察してると思うし毎日しっかり見てらっしゃると思うんですけど、この5月ぐらいに急に爪を噛み出すとか急に貧乏ゆすりが止まらないとか、そういう子ってね、もちろん別の可能性もありますけれども、精神的なストレスを身体的に発散しようとしているっていう可能性がすごく高いです。なのでいわゆる5月病っていうのはね、4月頑張って5月ぼーっとしちゃうっていうのなんですけれども、しっかり者の性格、自分はちゃんとしてるって思ってほしい子って5月もぼーっとできないんですよね。だからどうやって発散したらいいのか分かんなくって体に出るっていうことが稀にですけれどもあります。なのでもしそういう癖にお母さんが5月ぐらいにね気づいたらね、してほしいことがあって、それはね爪かみやめなさいとか、ほらまた貧乏ゆすりしてるよじゃなくて、あれです、公園行って走ろうかなんですよ。実は精神的な、ストレスって、身体的に発散できるんですね。運動すると精神的なストレスが減るっていうのはすごくこれはもう証明されているんです。なのでたくさんね、まあ別に公園でなくてもいいんですけど、原っぱでも何でもいいんですけど、親子でね一緒にね体使って遊んでください。でそうすることでお子さんの精神的なストレスっていうのがぐっと軽減できますのでね、癖を例えば爪噛みやめなさいよとか、ほらまた噛んでるよとかって注意するんじゃなくて、あやってるなって思ったらぜひね外に連れ出して思いっきり体を動かすということをやってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、ではここで今週の1曲です。スパイスガールズでワナビー。よーし、I'll give you a try.
you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is.
So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. Who doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き西宮市で活動していらっしゃる衣食住にアロマテラピーを取り入れたライフスタイル作りのお手伝いアロマアドバイザーの山口涼子さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
ね、先週はね、たくさんアロマテラピーについてね、お伺いしたんですけれども、あの山口さんの活動についてで、これからってどうなさりたいとかあるんですか？
そうですね、今私がちょっとやっている活動なんですけれども、はい、まあ、主に自宅、サロンっていうところで、スクールと、トリートメントを受けていただける、そういったスクールとサロンをやらせていただいてるんですけれども、はい、その他に福祉施設だったりとか、教育現場において、いろんな、多世代の幅広い方たちに対しての、アロマテラピーの提供であったりとか、あと外部講師として、働く、女性を支援するということで、職業訓練校において、テラピストの養成とかそういった活動もちょっとこれ今はやってはないんですけど、以前ちょっとやらさせていただいたことがあったんです。なのでそういった経験だったりとか、今ももちろん継続的にやってることを踏まえて、特にそういった福祉の現場だったりとか、医療の現場に対しての、アロマだったりとかハーブだったりとか、そういったものをいわゆる何だろうな、薬草薬局的って言ったらちょっとね、夢は大きくなるんですけれども、そういったアロマを使ったケアステーションっていう形を、なんか作っていけれたらいいなっていうふうには考えていて、知り合いにもね、そういった活動をしてらっしゃる方たち、多くのねアロマセラピストの方もたくさんいらっしゃるので、そういった方たちとのね、情報交換も、させていただきながらっていうことで、私もどんな形ができるのかなっていうのをうつうつちょっと考えているところではあるんですけれども、結構課題もあったりとかする分野でもあるんでね、ただそこでそこにいらっしゃるその利用者さんだけじゃなくて、ご家族の方であったりとか、働いていらっしゃるスタッフさん、あとは近隣のねサポートの方とかも結構出入りをねされる環境が多くあったりとかするので、そういう方たちに対して、その人たち の背景にあったね、アロマの、提案っていうのがねできるような何かちょっと一つちょっとほっこりできるようなね場所が、作れたらなっていうふうには、将来の展望としてはちょっと一つ考えていることではあります。
なるほど。山口さんのフェイスブックとかで私拝見したことあるんですけど、福祉施設に訪問して、やってらっしゃったりするじゃないですか。トリートメントをね、ああいうのは、定期的にそういう例えば老人ホームとか、そういうデイケアとかそういうところになるんですかね。
そうですね、高齢者施設、あと障害者であったりとか、以前はちょっと産婦人科も 少し関わらさせていただいたこともあったんですけれども、あとは教育現場でいうと、まあ、小学校の、うん、まあ、学童の場であったりとかして、まあ、それをよくね教育って、まあ、薫育成っていうふうに書いて、はいはいはい、教育活動っていうと言葉にでちょっと言われることもあるんですけれども、はい、まあ、そういった現場での、まあ、トリートメントだけではなくて、うんうんうん、いわゆるちょっと香りを、まあ、ちょっと体験してもらう、まあ、
さなるほど、
前回もちょっとお話しさせていただいた嗅覚っていうところのアプローチっていうところを、うんうんうん、まあ、香りから、うん、期待されている部分もあるので、うん、まあ、それがね脳への刺激にいいよねとか、うんうんうん、心を穏やかにしてくれるよねっていう、うんうん、まあ、そういった形でまあ、そういった現場に対してもっと、はい、うん、なんかこうなんだろうな、で皆さんが気軽にねなんか手に取れるような環境が作りたいなっていうふうには、はい、考えているところですね。
学童ってなんかすごい興味あるんですけど、何するんですか具体的に。学童でその嗅覚にアプローチっていうのはどういう、
そうですね、その時はねそれもね 2,3 年ぐらいかな、ちょっと定期訪問させてもらってたんですけれども、うん、まずはこう実際 その植物とかにちょっと触れさせて、まあ、例えば、まあ、もちろんアロマも持っていくんですけれどもね、で香りがどういった植物の形から、ね、うん、どういったふうに、まあ、このアロマが取れるのかなっていう体験をまず子どもらにちょっとしてもらって、うんうんうん、で、まあ、いわゆる情操教育みたいなものなんですけ ど、ね、やっぱり子どももねやっぱり五感が、うん、子どもこそまだねまだまだすごい純粋だったりとかするので、うん、はい、そういったところが今の世の中ちょっと忘れがちになりつつあるので、まあ、そういったまず実際に、まあ、こう生の植物に触れたりだとか、はい、まあ、それをまた香り、まあ、嗅覚っていうところから子どもらに体験させて、でまただそれだけじゃ子供らやっぱりちょっとね飽きちゃうので、うん、あとはちょっとした工作、うん、例えば、なんだろうな、夏の間だったりとかすると、まあ、香り風鈴みたいなのを作らせたりだとか、まあ、本当にちょっとしたね家にあるものを使ったっていうものなんですけれども、まあ、そういったもので、まあ、香りと一緒に、うん、まあ、いわゆるちょっとこう心の部分とか、うん、まあ、そういうなんか想像力をね、うん、ちょっと養うっていう形で、うん、まあ、教育活動ということでね、はい、やってました、はい、
すごい面白いですね、
うん、面白いですね、うん、
でも子供も飽きないですよね。だからその葉っぱ見てこの葉っぱがこういう匂いなんだみたいなところから入っていくっていうことですよね。
でね、不思議なもんでやっぱりよく香りが今日はこの香りは好きだったけどちょっと今日はなんか嫌だなって思うことってありません？あ
んま
り
分かんない分かんない、でもあるのかな、うんうん、時によってこう強いと感じることはありますよね、同じ香りでもね、
うん、そうですよね、うん、でそれが子供もねすごい分かりやすくて意外とねなんかあこういうタイプの子だったらあこの香りが好きなんだとか、まあ、結構もありますね、この香りが好きだから、うん、あこの子実はこういうこと考えてるのかなみたいな、
そんなまでわかるんですか。
そういうちょっとやっぱりね、そういった、まあ、心境の部分も、うんうんうん、まあ、見え隠れできるところが、うん、なんかねそういった香りからね気づかさせてくれることもあったりとかするので、はいはいはい、まあね、全てがその一概にはねそこに当てはまるっていうことではないんですけれども、うんうんうん、でもそういった反応をねなんか子どものからまたちょっと教えてもらうことがあったりとかするので、はいはいはい、だからなんかなんだろうな、私がなんか言ったら子供らに癒させてもらってるっていうか、うん、いろんなね様々、まあ、もちろん、はいはいはい、子供にかかわらず福祉施設の、まあ、高齢者の方だとか、まあ、障害者の方たちからもそうなんですけれども、うんうん、まあ、行くことによってあ人間ってあこういうなんかちょっとこう人間臭さがあるのが私ら、うんうんうん、まあ、いいところなのかなとか、
なるほどね、
そういったことが、まあ、本当に香りのツールを通してなんだろうな、私自身もだから自分大事にしなきゃいけないんだなとか、うん、もっと人に、まあ、こういった思いでいるべき、あいるべきってあれちょっとあれの硬いかもしれないですけど、うん、入れたらいいのかなっていうふうに、うんうんうん、感じさせてもらえることがあるので、
なるほどね、
そうですね、だからいや本当になんかやらさせてもらってるっていうのはまたちょっとオーバーかもしれないんですけれども、訪問させていただくことによってね、
はい、なるほどね。やっぱりだから香りっていうのがまさにこう、まあ、1回目先週も言ったみたいにこう脳みそとダイレクトにつながるからこそ、うん、素直っていうかその人の気持ちとかが、うんうん、なんだろう、壁を取っ払ったような状態で スーッと出てきやすくなったりするんですかね、
うん、そういう感覚も、ね、うんうんうん、あるかなっていうふうに思いますね。
やっぱだからそういういろんな、福祉の現場でも、アロマを生かしていかれたいと、うん、はい、今後も続けていくっていうことですよね、はい、はい。で、具体的に例えばスクールもやってらっしゃるんですよね。そういうセラピストを、はい、その職業訓練校だけじゃなくてご自身でもやってらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです、スクールの方ではまあ、私のような、まあ、アロマのちょっとこう知識を深めたいなっていう養成 の、まあ、スクールの方もやってまして、
はいはいはい、
まあ、それこそ、まあ今ちょっと主婦の方とか、まあ、お仕事で、まあ、それが、まあ、医療関係の方とか福祉関係の方とかも含めて、はいはいはい、まあ、来られてたんですが、もっとね、いろいろこう幅広く、まあ、若い世代の方からね、はいはいはい、これから、まあ、ママに なられる方だったりとか、ね、方たちにもね、いろいろこうアロマのね、素敵さを知ってもらいたいなということで、スクールの方もね、ちょっとこう今5年目に入ったんですけれども、はいはい、ちょっと頑張ってやっていきたいなというふうに思ってます。
それはあれですか、そのお母さんたちがアロマにちょっと詳しくなるみたいな。
そうですね、だから衣食住に取り入れるっていう意味で、はい、まずね、お子さんたちに、うん、それを、まあ、取り入れていただく上には、うん、やはりお母様がそういった環境をやっぱりちょっとこうね、うん、知ってもらうっていうことが、うんうん、まあ、必要なのかなっていうことで、
はい、
まあ、それを次の、ね、世代に、まあ、つなげていくっていう意味では、うん、これからの本当に若い世代の方とか、
うん、
本当に子育てをね、これからやっていくっていう方たちにも知っていただきたいなっていうふうなことを ね、考えています。
楽しそうですね、はい、そっちのご自宅のスクールではセラピスト養成みたいなことはされてないんですか。
セラピストって、なんて言うんだろう、まあ、アドバイザーですかね、うん、セラピストはゆくゆくは、うん、またちょっとこうコースを、ね、増やしてやっていきたいとは思っているので、
なるほど、将来的には、
はい、将来的にっていうことですね。
今現在は
アドバイザー的な、はい、まあ、お伝えするっていう立場だから、なんだろう、施術をねするっていうところまではちょっとこうまだ、
なるほどなるほど、
確立がちょっとできていないので、いえいえいえ、うん、まあ、それはゆくゆくメニューとしては増やしていきたいなっていうふうに思ってます、う
ん、なるほど。じゃあ今現在、山口さんのスクールに通うと、その知識としてのそういうハーブとかアロマの生かし方が学べる。
あ、そうです。
で、それを人に伝えられるようになる。
はい、はい、そうですね。
お、なるほど、はいはい、面白いかもしれないですですね。なんかこう自分のなんだろう、生活に香りがあるっていいですよね、
う
ん、
そうですね。やっぱりね、どうですかね、やっぱりほら帰ってきて、あ、疲れたなって言った時に、うん、ふっとなんか香りがちょっとこうよぎった時の瞬間で、うんうんうん、ちょっと心を落ち着くというか、
うん、
ね、また夜ね、寝る前のお風呂の中に好きな香りがふっと変わった時、
うん、いいですね、それいいです ね、
なんかこう
落ち着きそう。
今日も一日ガミガミしちゃった自分がいたなっていう時の
そうですね、
まあ、本当にちょっとした気分転換にも、うん、ね、ちょっとこう本当にそういったこうツールがこういった使い方があるんだなっていう、うんうんうん、ちょっとね、知恵があると、
うん、
本当に生活に役立てられているというか、まあ、うん、私自身が実際そうなんですけどね。
分かるね、はい、なんかありますよね、なんかね、我が家の匂いってあると思うんですよ。 うちの子なんかでも、例えば主人の実家奈良なんですけどね、で子供たちおじいちゃんおばあちゃんのお家のことを奈良のお家って言うんですけど、
あ、はい、
例えばお土産でその奈良から持って帰ってきたものとか、袋を開けるとね、奈良のお家の匂いがするって言うんですよ。だからうち大人が嗅ぐとそうかみたいな、これ別になんか空気だよって思うんだけど、
はい、
子供はやっぱりそういうとこ敏感なんだなとか思ったりして。
そうですね、
だからやっぱその我が家の匂いっていうのがやっぱり子供、まあ、お子さんに限らずですけど、そういう、ね、いい匂いだったらいいなって思う、
ね、
うちは自分我が家の匂いどんな匂いだろ
う。いや、あると思いますよ、
ね、犬の匂いだろうかもしれない、うん、なんかね、だからそういう意味で言うとなんかすごいね、そのなんだろう、そのアロマとかを生かして、
そうです ね、
せっかくなら落ち着くいい香りが、
そうですね、
ね、我が家の香りになればいいですよね。
そうですね、本当ね、なんかなんだろうな、 あのまあ、ふるさとのね、うんうんうん、香りじゃないけれども、うんうん、なんかこうね自分がこう行き詰まった時にね、なんかその香りあのちょっとこうね瞬間的に香る時に、あなんかあのちょっとこう家になんか暖かいね、家の暖かさを感じるなっていうね、そういった安らぎがまたそれがね記憶に残ってる、うんうん、てたりとかするので、
はい、
まあそういったものをご家族とね本当に周りの方たちと、
はい
はい、楽しんでいただける環境に、ね、なればいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、うん、はい、わかりました。ではあのそんな山口さん あのスクールなんですけれども、何かこう今情報いい情報がいただけるっていうこと で、キャンペーンをされてる。
そうですね、
はい、
今あの先ほども言いましたように、あの私その認定校があの、まあ、ナードっていうアロマ協会があるんですけれども、はいはい、そちらの、 あの協会のアロマアドバイザーコースっていうあの認定校をやってるんですが、
はい、
あの6月末まではあのありがとう開講キャンペーンということで、特に、
はい、
あもちろんあの一般の、まあ、全ての皆さんに対してもそうなんですけど、特に、まあ、20代これからママになられる方には、はい、さらに特典があのついてますので、
はい、
あのぜひねアロマに興味がある方、
はい、
まあ、このお話を、ね、あの聞いていただいて、私もぜひ生活の中に取り入れてみたいなとか、いずれちょっとお仕事にも活躍させていきたいなっていう方に、うんうん、にはね、あのお得な内容になっておりますので、はい、ぜひお問い合わせいただければいいかなというふうに思います。
そうなんですね、はい、じゃあそれをどうやって、検索したらいいですか。
はい、検索はあのやはりインターネットの方からになるんですけれども、はいはい、IB ルームアロマ西宮検索していただきましたら、
はい、
まあ、スクール情報が掲載されているホームページやブログが、はい、あのヒットしてくると思いますので、はい、まあ、こちらの方であの詳細が書かれてますので、
はい、
あの目を通していただければいいかなというふうに思います。
わかりました。 IV ルームはね英語ですよ皆さんね、あの IVY-ルーム、
そうですね、
ですね、
はい、
IVY ですよ皆さん、はい、ハイフンルームアロマ西宮と検索したら、はい、山口さんの、はい、ホームページが出てきますということで、はい、そちらからぜひですね、あのスクールの情報とかキャンペーンの内容とかあの見ていただけたらなと思います。で山口さんってね、私すごいねあの初対面の時から結構私この人好きだわってこう結構直感が
たんですけど、そうなんですか、
そう 笑顔がいいでしょ、笑顔がいいし、なんかすごいねあの皆さんにおすすめなのは多分ね表裏がほぼない人だない人だと断言できますの で今喋っていただいた通りの方だっていうことでね
、はい、
本当にあのすごい素敵な方なのでね、ぜひね、まあ、スクールに入校しなくとも一回会っていただきたいみたいなところはあるので、皆さんぜひ、はい、IB ルームアロマ西宮で検索して山口さんに会いに行っていただけたらなと思います。はい、では今週のゲストは西宮市で活動していらっしゃいます衣食住にアロマテラピーを取り入れたライフスタイル作りのお手伝い、アロマアドバイザーの山口涼子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。山口涼子さん、アロマテラピーでねいろいろご活動されてるんですけれども、私もね彼女のフェイスブックを何度か拝見して、その訪問、でトリートメントをなさっているっていうね、あの高齢者施設のお写真とか拝見したことあります。やっぱりね皆さんすごいいい笑顔なんですよ。あの山口さんと触れ合ってる方々の笑顔がね本当素敵で、やっぱりね人をそういう気持ちにさせることができる人ってすごいなって私いつも思っていて、だからあの山口さんのことも本当に尊敬してるんですけれども、あの香りってねやっぱりいいんだなっていうのをやっぱりね、なんていうのかな、こうお話聞けば聞くほどね思いましたよね。だからやっぱりさっきも言いましたけれども、自分の子供にとってもね実家の香り作ってあげたいなって改めて思いましたよ。多分ねうちの私の家ね多分今犬の匂いだと思うんでちょっとアロマを取り入れてみて、あのちょっといい匂いにしてみて たいなって改めて思いました。はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。